5次元ポケットからの脱出チャンス。
どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
行ってきました。行ってらっしゃい。こんにちは、サックスのニナです。
ん、お帰りなさいませ。
お帰りなさい、ご主人様。
え、おお
行ってきました。
いろいろ、いろいろ言ってたな。いろいろ。
行ってきましたよ。
お帰りなさいとかもあったな。
お帰りなさいは言ってないよ。
あ、言ってなかったっけ？
言ってないって。
あ、それは俺が言ったか。
そうそう、あなたが言ったんです、それはね。はい。
5次元ポケットからの脱出、わけわからん感じになったので略して。
ご時鉄。
ありがとうございます。
ちょっとこう、言いよどんでみました。
はいはいはい。はい、そんなわけで。
ぐらいな。はいはいはい。
行ってきました。
行ってきましたよ。そうですよ。行ってきましたよ。
はあ、はあははあ、
行ってきたでしょ、一緒に。
何に。
一緒に行ったでしょ。
ああ、行きましたね。行きました、
行きました。行きまし
たよ。はい。はいはいはい。というわけで、去る、1月の13日。
3日。土曜日。サタデー。
土曜日ですね。はい。世間が、共通テスト。大学に、入試教習、大学共通テスト
旧センター試験ですね。
あ、そうそうそうそうそう。名前変わったね。
そうだよ。
をやっているさなか。
はいはい。
行ってまいりました。
行ってまいりましたよ。
本年一発目。
うん。
の謎解き。
行ってきました。ありがとうございます。
脱出ゲームですね。
はい。ね、年明けの放送でね、今年は何回いけるかなみたいなことをね、皆さんにちょっと問いかけをさせていただいたんですけども、ね、もう年始早々、行かせていただきました。
そうですね、今回は、初めて行った場所でしたね。
そうですね。大阪、もう大阪か。大阪には、今まで2箇所、僕らがね、ターゲットにしてたところがあったんですけども、恵比寿町の、謎ビル。で、心斎橋にある、雨村の中にある、秘密基地っていうのが、二つ、公式であった、なんすか、謎解きの、場所だったんですけども、いつの間にやら、はい、ね、新しいところ、どちらですか？
南堀江。
はい。こちら、南堀江にですね、もう一つ新しいところができてましたね。これいつできたんだろうね。
ね、
気づいてた
の？全然知らんかった。いや、
気づいてなかったよね。
だからそれこそ今回、年始の放送で、
はいはい、
今年は行きたいね、何回ぐらい行けるか予想しといてねっていう話をしてるときに、
はいはい、
まあどんな公演があるのかなっていうので調べてたら、
はいはい、
出てきたというか、その南堀江店みたいなのが書いてあって。
そうなんですよ。
うん。ね、そんなとこにあんねやみたいな。
あれ、こんなとこできてたんだっていう感じでね、ちょっと、うん、
あれは
ドキドキしながら行きましたけど、
雨村の中が移転、というわけでもなく、
秘密基地は秘密基地で存在しているはずです。
なので、大阪には3店舗目ってことですか？
公式のところはね。うんうんうんうん。
なるほど。まあ僕たちは基本的にはそのスクラップさんの謎解き、
はい、が好きです。
によく行くという
感じ
でございます
けども。やっぱり好きです。うん。
はい。久しぶりに。
ええ、
本年初、
はいはい、
行ってまいりまして。
行ってまいりました。
今回行った公演が、
ふんふん、
なんていうやつでしたか？
なんていうやつだったかというと、
はい。
じゃん！机の上の魔王城からの脱出という公演にですね、ちょっと行かせていただきました。
はいはいはいはい。面白かったね。
ざっくりしとるな。
ございますが、
かなりざっくりしとるな。はい、うん。
いや、やっぱりね、うん、もちろんその、いつも通りそのネタバレが NG なもんで。
そうですね。
どこまでこう言っていこうか考えながら、
そうです。
喋れるわけなんですけども。
なんだ、歯の奥に詰まったような、感じでちょっと表現をすることもあるとは思いますが、うん、そのあたりは謎解きを好きな方々、ね、謎解きの、まあ、なんですかね、マナーにのっとって、ちょっと喋っているなということで、ことをお許しいただきたいところはたくさんあるんですけども。
そうですね。だからまあ、今回のその講演は、
はいはい。
何型、ルーム型、
うん。
って呼ばれるものではなく、
はあ、ははあ、
ホール型か。
ホール型ね。はいはい。
って呼ばれる方の、
うん。
謎解き。
そうですね。謎解き、まあ、スクラップ。のその謎解きにいたことがある方はご存知だと思いますが、いたことのない方はまあいろいろ謎解きにも種類がありまして、ね、机の上だけでこう何ですか、こうパズルを解いていくっていったような、謎解きから、ストーリーが進んでいくような謎解きから、うん、自分の体を使って実際に部屋に閉じ込められたりとかして、そこからいろんなヒントを自分で自ら探し出して解いていく型のルーム型、ね、呼ばれるやつとか、うん、今ヒロさんが言ったホール型だと、ね、意外とこう机の上にね、たくさんいろんなものが置いてあって、それを使って、机の上だけで解いていくっていう形。
そう、あんまり動かないですね。まあでもそのホール型なので、そのホールの中を使ってちょっと歩いたりすることはあるタイプの謎解きでございま す。あとまあ東京の方のミステリーサーカスとか行くと、
うんうん、
体験型の極地みたいなのがありますよね。実際に潜入する系
はいはい、はい、建物の中にね、
うんうん、っていうのもあったりはするんですけども、
はいはい、
今回はそのホール型の公園でございました。机の上の魔王城からの脱出。
はい、そうです。
最近ね、スクラップそのコラボ公演が多いじゃないですか。
アニメとかいろんなゲームの作品とか、
そうそう、うん、ジョジョであるとか、
はいはい。
ね、馬娘もするとかって書いてあったね。
そうだね。
なんかいろいろそういうコラボが多いんですけど、まあこれはオリジナル公演。
オリジナルですね。
ですね、スクラップのオリジナルストーリー、オリジナル公演と呼ばれるやつで、やっぱりスクラップのファンの人ってオリジナル公演行きがちですよね、
はいはい、まあまあ、いやまあまあ好きですよね。純粋に楽しみたいという意味では、うん、そちらの方がというのもありますわな。
そうそうそう。ほんで、うん、まあまあ当日ニーナさんと集合して、
はいはい、
7時半からの回だったんですよね。
そうです。
で今回は僕とニーナさんと2人だけで突入いたしまして、
はい、
で1チーム4人、
はい、
上限の、公演になってて。
そうです。
まあ、現場に入るとテーブルがいっぱい並んでて、うん、そこでこう、はいはい、スタッフの人にチケットを見せたりすると、うん、じゃああんたここのテーブルねみたいな、
うん、
ふうに振り分けられる感じでございまして、
はい、
今回は2人初対面の方が入ってきて、
うん、
上限の4人1チームとなりまして、
うん、
謎解きが進んでいったんですけども、ね、
はいはいは
い
はい、い
や今回も手だれがやってきましたね。
そうなんですよね。一応1チーム4人っていう風に決まっているので、僕らみたいに2人で行くとね、うん、その場でそのまた2人だけで来てる人たちとチームを組まされる形になるんですね、初めましてでね、
うん、
だからそれはそれで楽しいんですけども、なので、今回は僕ら2人プラス男性1人女性1人の2名の方と一緒にチームを組んだわけですが、いや、手だれでしたね。
手だれですね、あれは。
素人さんじゃなかったね。
そう、公演が終わってから、
うんうん、
まあ、ちょっと、お話しさせていただいてたんですけど、
はいはいはいはい。
やっぱあのちょこちょこやってますという。
あ、やっぱそうですよ。
うん、話でしたね。
あのだってこうさ、あこの人たちとチーム組むんだろうなって、ほら受付をしてる時、うん、僕らが先に入ってたので、後からその二人が入ってきてた時に、もうだってね、なんかねベテラン感あったもの。はいはいはいみたいな感じで、ベテラン感スススッと入ってきて、ね、うん、ね、あのドキドキしている様子もなく、うん、はいはいこちらですね、うん、みたいな感じでスススッとね。立ち振る舞いがなんかこう、なんていうかな、エレガントな感じでしたからね。
はい。
これはね、プロでしたね。これはやってんなっていう感じのお二人でしたね。うん。
そうですね。で、まあ、スクラップさんの公演って基本的にはあのよくあるパターンとして、まずなんか紙渡されるんですよ。注意事項とかが書いた。
はいはい。
紙。で、まあまあ、これ読んでもあっといてね、みたいな。
うん、うん、うん。
ことを、言われる公演が非常に多いんですけど。
はいはい。
でスクラップをよくやってる人たちはその紙を見て、
うんうん、
まあいろんな裏読みをするんですよね。その
うんうんうん、
あこれは使いそうやなとか、
うんうん、
これは覚えといた方がいいよねとか、
うんうんうんうん、
っていうようなのをどうしてもこうベテランになればなるほど考えていくんですけど、
そうですね、本筋のなんか問題の中でヒントになるようなことが、うん、その渡されてる一番最初に渡されている紙に書いてあるんじゃないかっていうふうにこう探っちゃうんですよね、うん、そういうふうに、ね、
そうそうそう、
最初に、まあ、何も言われてないですよ、です、ね、何も言われてないですけど、
実際に書いてあることも多々あるんですよね。
はい、そうですね、これに気をつけてみたいなね、
する、うんうんうんうん、講演もあったり、それをしっかり読んでいたからこそ思い出したりすることももちろんあるし、
はいはい、
でもその渡された今回は何でしたっけ、招待状みたいな手、
招待状でしたね、はいはいはい、
うん、それを受け取って、僕たちはもう席についてる状態でそのお二方が来られて、
うん、
まあ冬なんでね、ジャンパー脱いだりいろいろカバン置いたりして、
うん、
でもそのカバン置いたり服脱いでる間もやっぱ目線はね、その招待状に行ってるんですよね、その方たちも。
なるほどなるほど、
うん、ほんでそれをこう呼んで、これ気になるよねとか、
うんうん、
ああこれ使いそうみたいなやっぱ反応をしてはるので、
ああそうでしたね、
あれはもう相当数こなしておられる
経験値は多分高いと思います。ドラクエで言うとまあ多分レベル60とか70ぐらいは言ってはるんじゃないかなっていう感じの、ね、モサぶりでしたね。
そう、あの最初から加入してるパターンじゃない仲間ね。
そうそうそうそうそう。
そう、途中で結構強めの状態で、
そうですそうです、
仲間になるタイプの、
仲間になってくれるタイプの、キャラクターな感じでしたね。
そうそう、だからいや非常に心強い、
そうです、
お二方で
安心感のあるお二人でしたね、うんうん、
でしたね。でまあ今回そのまあサクッと結果報告はしとかなあかんかなって
感じ、あもうしちゃいますか、はいはい
はい、今回の公演
1回目、はい、
1回目久しぶりのホール型でございましたけども、
うん、
今回の結果はいかがでしたか。
成功、おめでとうございます。
おめでとうございます。ダッシュホイってやつですね。
おめでとうございます。
はい、
成功です。
幸先のいいスタートが、
そうです、
切れたのではないかというところでございますけども、いやでもね本当に今回の公演おすすめできる公演やと思いますね。なんか
公演が終わった後にね、そのアンケート書くんですけども、うん、まあ、
はいはいはいはい、
公演楽しかったですかみたいなやつね。そこに、うん、項目として、おすすめ度はってね、友達にとかにおすすめ度はっていうのが1段、1から10まで、10の方が、
うん、
おすすめできる、1の方はおすすめできないっていう 段階のその、なんですか、はい、評価をするんですけど、いくつにしました？
私は8にしました。
あ、一緒、8でした。
おー、一緒か。
やっぱ高いよね。うん。なんか、すごい面白かった。
ちょっ と今までの公演とは毛色が違う部分もあるし、
はいはい、
でもやっぱりその謎を解きはさすがスクラップ、
うん、うんうんうんうん、
エレガントな謎解きでございまして、
そうですね、
そう、まあ今回そのね、ホームページ的にも公表されてる情報は別に出してもいいとは思うんですけども、
それはそうでしょう、
あのソニーさんが作ってる、
うんうん、
ちっちゃなロボット、
うんうんうんうん、
を使用する謎解きなんですよね今回。
そうなんですよ、このロボットトイ、まあ、トイオ、ね、
うん、トイオっていう名前のプログラミングロボット系なんかな、うん、あれは
ねえ、あのほら最近あの小学校とかでもさ、
はいはいはいはい、
パソコンを使ってプログラミングの勉強を、うん、あの皆さんね、小学校でもさしていらっしゃる方々多いと思いますし、まあ、お子さんとか ねいらっしゃる方やったらご存知かもしれませんけど、
そうだから、条件を提示したとと提示してこの条件の時はこういう行動をしますみたいなプログラミングを組む、うん、
そうなんですよ、
そうだからあのそういう情報がねもうホームページに前もって事前情報として出てるので、
うん、
そのどうやってプログラミングすんのかなとは思ってたんですけど、
そう
別にそんななんかあのパソコン詳しくないととかそういうわけじゃなくて、
そう
あそんなんでいけるんやみたいな、
そう
え賢っ
これ面白かったですね、
うん、
ねそれこそパソコン叩いてこの時はこれでみたいなこうなんか言語的なことを書いたりとかそんなことは一切なかったですよ、そんなことは一切ないですよ、うんうん、プログラミングの予備知識は不要ですって書いてあるぐらいですから、簡単にできるんですけど、
直感的なというか、
そうなんですよ、
いやでもなんかえすごーってなりますよね、
そうなんです、あの2体のね問いをこうトッティとジェシカっていうのがね、はいはいはい、僕らと一緒にこう謎解きをしてくれるんですけど、
うん、
かわいいね。あのね、これね、一回ね、ホームページとか見に行ってください。形状がね、うん、非常にかわいい。何ですかね、こいつら。
何でしょうね、うん、四角いです。
いやいや、あの、わかりにくい。四角い、確かに四角い。
3センチぐらいの四角形。
立方体ね。
はい、高さ、2センチぐらい、
うん、まあ、1.5 センチぐらいかな。1.5 センチ、2センチぐらい。
あの、完全な立方体ではなくて。
あ、長方形、長方、ん？
直方体？
直方体だ。うん。
うん。その、上から見たら正方形の直方体。
そうです。これね、かわいいんですよ。
いや、思いのほかかわいかったですね。
そうなんですよ。なんか、男の子はこういうの好きじゃない？プログラミングとか。もちろん女性でも。
いや、好きですね。
うん、好きな方は好きですけども、
うん、
ちょっとそそられるよね。なんかそそられる。
そうですね。
昔、ほら、レゴブロックとかさ、僕はダイヤブロックでしたけど。
はいはいはいはい、はい。うん、
それにこう、感情、なんていうの？こう、キャラクター作ったりとかしてさ、なんかちょっと遊んでた頃の、うん、そんなこう、懐かしさが、あるおもちゃですよ ねこいつらね、
うん、
トイを
で、まあ、そのおもちゃが喋るっていう基本コンセプト
ですよ、こいつ、
ね、まあ、だから基本的にはトイストーリーですよね
言ってたね、トイストーリー、ね、
イメージしやすさで言うと、うん、
そう、
でそのおもちゃたちが自分の意思を持って動いてるっていう、
そうなんですよ、でこの子たちにいろいろ協力してもらうんですけども、
うん、なんかすごい、新感覚。
そうだね。うん。
でしたね。だから、ほぼほぼ、すべての謎解きに、その、トイオって呼ばれる、ロボット、おもちゃを、使用する感じ。
はい。
でしたもんね。
はい、いやー、なんかね、初めは結構戸惑ったんですよ。どういう風にしたらね、うん、意思疎通できるかどうか意思疎通ってのはおかしいだけど、でもまあその辺はね、さすがスクラップちゃんと丁寧に説明があって、まあ、最後にはだってさ、
そうね、チュートリアル的なのもあるし、
そう 最後にはさ、みんなさ、まあ俺ら4人ね、4人のメンバーさ、うん、もう完全に頼り切ってたもんね、このトイオくんたち。
そうね、
うん、トッティとジェシカに、
そうそう、
いいですよ、楽しかったんですよって言って、これ言ってるけど、うん、あの何聞いてるだけだとなかなか分かりにくいと思いますが、いやいやいや、
そうね、
これね、ま、一回ホームページ一回見てみて、まずはね、そう、本当に
今回はその来場者数的にはすごい少なかったんですよ、
今回の回がね、
そうそう、今回の回がまあまあっていうのも、この公演自体が2月の半ばぐらいかな、うんうん、で、
2月の25日までですね。
あ、25までか。あと
2月の25まで。1ヶ月ちょい。
これが上がってる頃には1ヶ月弱ぐらいしかないかな。
そうですね。
うん。しか残ってないので、
うん、
まあ、あと、東京から始まって多分いろいろ回っているので、また次は違うところに行くとは思うんですけども。
そうなんです。
あの大阪での公演はその2月の25日で終了っていうのもあると思って、ね、まあまあ終盤ではあるので、
まあもう皆さんね、もうやってしまったっていう方が多いとは思いますが、
うん、まあその机の数総数で言うと多分10個、
そうね、10個か12個ぐらいとか、うん、ぐらいはあったと思うけどね、うん、
でもかける4なので、まあ4、50人
入れます、本当やったらね
ってことですよね、うん、本来やったら。今回はだから、僕たちが行った回は、
うん、
2択、
そうです、2チームだけで
しか立ってなかったので、
はい、そうなんですよ、
合計8名、
そうなんです、
8名の2チーム、
そうです、2チームでしたね
っていうのもあって、まあその人数の少なさっていうのもあるので、うんうん、スタッフさんの目が行き届きやすい、
うん、あ、そうですな、うん、
っていうあの利点もありましたよね。
そうですね、
でスクラップの謎解きってやっぱりある程度こう謎解き初心者の方でも先に進む謎解きの楽しさを分かるように、ある程度こう
時間がかかってたり、すごいリードしてくれるんですよ、うん
うん、もうどうしようもなくなってたりしたら、スタッフさんがこう優しく、
そうなんです、
ヒント的な、
すごい優しくね、いろいろ
そう
導いてくれるんですよ。
でまたすごい上手に出すんですよね、そのヒントも。
そうです、もう答えそのものというのはね、もちろんないんですけど、
うん、
やんわり分かるか分からないか、このギリギリのラインをねちゃんと攻めてきてくれるのがね、あれ嬉しいね、なんかね、うん、
そうそうそう。ほんでまあだからまあ2択しかないのもあって、そのヒントを出す係のスタッフさ
ん
も、
うん
うん、まあ結構両方のチームをしっかり気にかけてくれて、
そうなんです。
でそのトイオっていうまあおもちゃロボットのシステム上やっぱちょっと難しかったりすることもあるので、
まあね、慣れてないと、ね、
もうちょっとこうやって、ね、あのこうやって置きましょうとか、うん、こうした方があの動きやすいですよみたいなのとかはちゃんと言ってくれたりとかするので、まあそのあたりもだから比較的ホスピタリティが
そうですね、
良かったですね今回は。
だからおすすめ8にしただけあってね、あの皆さんがもし聞いてる方で、うん、そうそう、あまだ行きたいと、謎解きとかあんまやったことないけどっていう方でも安心してあの遊べます、
うんね、
かなり遊べます、
ま、でもこれどうなんやろ、あのパンパン12択立ってたら、
うんうん、
結構わちゃわちゃしてるかもしれ
へんね。そうね、ちょっと渋滞するところはあるかもしれないですね、
うん、これでも僕いつも思うんですよ、このシアター系ホール系の公演って、
はいはい、
あのまあその公演によるんですけど、
はいはい、
今回初めて行ったその、南堀江の場所、
うん、
そこまで広くはなかったじゃないですか。
あれどのぐらいって表現したらいいんだろうね。
広めのバーぐらい
広めのバーそれぞれ広めの、広めのそのなんだあの基準がみんなそれぞれだと思うので、なんだろうね、なんて言ったらいいのかな、
どうやろう、怪力屋2軒分ぐらい
怪力屋基準で、なんで怪力屋ってなんか単位になってんの？
いや、わからへんけど。
一怪力屋は何平米とお考えください的
な。カウンターとそのソファーテーブル席が3つぐらいあるようなタイプのラーメン屋さん、うん。
ラーメン屋さん。
を2つ分ぐらいかな。
東京ドームで言うと何個分ぐらい？
東京ドームで言うと、0.東京ドームでとぐらいじゃないですか。
とい
かんぐらいかな。
東京ドームのといかんぐらい。あ、そう。
うん。でそんなに広くはなかった。
そうなんだよ。そんなには広くなくて、でどのぐらいの広さって言ったらいいんだろうね、うん、あれね。
ねまあまあ難しいところではあるんですけど、うん、そのホール型の。まあ、いいところもたくさんあるんですよね。その、しっかりと頭を使って謎を解くっていう、
そうですね、
楽しさもあるんですけど、
はいはい、
あの吉悪しやと思うのが、例えばたくさん人がいて、
はいはい、
テーブルが、まあ、例えば5個10個ある場合って、うんうん、他のチームが気にならなくなるんですよ。
はあ、ははあ、なるほど。
で謎解きの途中にそのホール内を動いたり、うん、まああっち行ったりこっち行ったりってすることがあるんですけど、
はいはい、
だいろんなチームがいると、うん、みんなが結構動いてたりするので、
うんうん、
あんまり気にはならないんですけど、これがこう、はいはい、チーム数が少ないと、
うん、
やっぱりある程度そのあっちのチームなんかどっか行ったなみたいなっていう情報がやっぱ入ってくるので、それが
あはははは
今よし悪し、
あーなるほどね、
まあ、ヒントになることもあれば、
うんうん、
なんか教えてほしくない情報な気もするし、
あーまあまあいわゆるネタバレになってるっていうことね。
でまあその今回まあ10択12択ぐらい机が置いてある状態で、うん、1番テーブルと2番テーブル、
うんうん、
まあ、最前列の2つのテーブルにチームが配置されたんですけど、うんうん、あれ何やったらもうちょっとこう話してもいいんちゃうかなって気はするよね、チーム同士を。
ああそのもしあれやったらね、ほんほんほんほん、
そうそう、なんかわざわざこう横同士にしなくても、まあスクリーンの見やすさとかもあるからあれなんですけど、そのチーム同士をあえて話してしまった方が、
うんうんうんうん、
相手他チームの情報がシャットアウトできるじゃないですか、
うん、ああなるほどね。おいそれとはまあ、うん、入ってこないわね、うん、見えちゃったとか、そうそうそう、聞こえちゃったっていうのは、うん、まあまあ軽減されるかもしれないね、うん、
うん、っていうのがあってもいいのかなっていうのは、やっぱそのホール型、
なるほどなるほど、
に行くたんびに思うことというか、う
ん、なるほどなるほど、うん、
やっぱりね、あのお声の方が大きめなお方もやっぱおられるわけですよ。
ああ、まあだから自然にあのヒントになっちゃったみたいな時ね。
そうそうそう、公演によってはね。
はい。
まあ今回そんなことなかったので、うんうんうんうん、あれですけども。
うん。まあ今回2チームなんでね、あれだったですけど。
そうそうそうそう。
相手方のっていうか 2チーム目の方、僕らはチーム1だったんですけど、はいはいはいはい、チーム2の人は、うん、あの4人ともあのお知り合いの方というか、多分お友達 で、
ね、4人で
来られてる、
4人で来られた方たちでしたね、
はい、女性の方4人で、結構おばさまでしたね、おばさま4人で。
そうですね、比較的年、
年はね結構上、
僕らより上ぐらいちゃう、あれ下手したら
かな、どうか分かんないですけど、
同世代からもうちょっと上かな
かなっていう感じで、結構仲良しな、ね、うん、4人組の方々で、
ね、
ワイワイしながらやってらっしゃったと思います。で、まあ、お見受けするところによると、まあ、その、4名様も結構やってらっしゃる感じっていう、ね。
そうですね。結構、初めてとかそんなわけではない。ね、
全然ない、全然ない。絶対、こう、いろんな公演行ってるよ、あれは多分。
そうですね。あの4人で、いろんなところに行ってる感じの、
そうそうそうそうそう、謎解き好きみたいな感じで行ってるよね、あれね。
うん。まあまあでも残念ながらそちらのチームは脱出失敗と。
あ、残念ながら、そうそうそうそう。ではありましたけども。てでほら最後さ、最後こう、うん、公演が終わった後にね、 あの受付のところにこうグッズがいろいろね、スクラップのグッズがいろいろ置いてあるんですけど、
買
って買ってってくださいっていうね、うん、物販コーナーがあるんですけど、うん、そこでね、はいはい、僕らがこうあれだこれだとこうちょっとこう試すすがめつしてたら、なんかね、うん、それ面白かったですよとかちょっと話しかけてくれたじゃないですか。
そうですね、
4名のうちの1人が、うん、あそうですね、あやっぱりやってはるんやなと思ってね、うん、あいいですね、こういうコミュニケーションいいなと思いながら、いたわけですけども、
そうだから、公演終わってからニーナさんがお手洗い行ってる時に、その、今回のうちのチームでご一緒させていただいたそのお二方と、
うんうん、
まあまあちょっと お話ししてて、
はいはい、
でもう帰られるっていう方だったんで、
まあはいはいはいはい、
あの面白いですよね、謎解きのあのその場でチームになった人たちの別れ際の挨拶って、
あ、何何何、なんかあった、
なんかね、うん、あのまたどこかでっていうあのまた一緒になった時はよろしくお願いします、
そうねそうね、
謎の結束感
まああの仲間感
あるんですよ
ね、うん、あのだからまあだから一勝負一緒に終えた、
そうそうそう、戦友
戦友みたいな
うん、
でもしかしたら次の公演では違うチームになってるかもしれないのでね、
そうそうそう、
どっちかというとライバルになってるっていうことも大いにあり得るわけで、
うん、
ただまあ謎解きを楽しむという上ではあの一つの仲間というかですね、同じ志を持った、
う
ん、
そうですね、
ね、仲間なので、うん、そういう意味ではちょっとなんかね親近感湧くよね、なんかね、
うん、そうね、でもあのまたどこかでって面白いなと思って、
そうですねあるんだ、
不思議な感覚
絶対あるもん、
あそうそうそうそう、うん、でもだからこう言うて60分の公演、
はいはい、
制限時間が60分で、解説やらストーリーやらを含めて、まあ、2時間ぐらいですね、
うんうんうん、
全体の公演
そうですね、
で、まあ、そこで仲良くなって、
うん、
じゃあ飯行きましょうよ、次の公演決めましょうよとかいうわけではもちろんないんですけど、
まあ、なかなか、まあ、そうなる人も多分いるんでしょうけど、うん、
まあまあいるでしょうけどね、
うんうんうん、なかなかそこまでは踏み込みはしなかったですけども、
うん、うん、
そうだね、
でもやっぱりなんかその向こうは向こうで、
うん、
僕たちと同じ感想を抱いてると思うんですよ、
そうですね、
あ今回のチームの人は比較的謎解きよくやってはる人たちなのやなっていう、
だから多分ねお二人であの先に帰られましたけど、うん、どんな会話してるか気になるね、うん、どんな風に言われてるのかなとかで、ね、ちょっと気になったけどね、
そうやっぱりあのどうしてもそのやっぱり感想戦をするじゃないですか、
絶対そうだよ、帰り
今回のここの謎がすっきりしたよねとか、
うん、
例えばここはあーなるほど、そういう風になってたのは気づかんかったわとか、
そうなんです、
うん、だからまあでも
ね、ちょっとねいいよね、だから今回のねこの、
うん、
机のなんだっけ、
机の上の
魔王城からの脱出、結構ね、うん、ストーリーがね意外とねあのなんていうのハートウォーミングなちょっと心を揺さぶられる
しっかりしてましたね、
ストーリーになってまして、でご一緒させていただいたお二人も結構そういうところにちゃんと没入というかね、ちゃんとそういうのを受け取って、うん、なんだろう、心動かされているようなね、感受性の高いお二人だったので、そういう意味ではちょっとこう一緒にやってて気持ちよくこうできたお二方だったので、しかもさ、あの、あれだよね、
はいはい。
役割分担すごいちゃんとできてたよね。
僕らそうですね。別に何も決めることなく。
そうなの。やっぱり得意なところが皆さんあるからさ、それぞれ。
そうなの。不思議よね。
不思議。この問題ではこの人が先頭に立って、この問題では別の方が先頭に立ってっていうのがね、うまいこと言ってたなーってすごい思いますね。男性の方がさ、男性の方絶対あれ理系の人だよね、うん。そんなことない。
理系でしょうね、あの人。
絶対理系だよ。どっちもだってメガネかけてたもん。
いや、俺らもメガネでしたよ。
あ、ほんまや。4人ともメガネや。
全員ですよ、全員。
わ、怖怖怖怖。あ、スタッフさん思われてるやろな。あ、ここ全員メガネや。メガネチームやん。とか、後ろで言われてないかな。
チームメガネや。
チームメガネやって言われてないかな。そうそう。まあ、ストーリー上ね、いろいろその、ほら、トイオっていうのを使いますので、こう、なんか論理的な、あのパズルの問題とかもあるんですけど、僕らがちょっとお手上げだったのを、うん、その男性の方がね、ああこれとここってこうですみたいなこう言ってくれてさ、結構
めちゃめちゃ早かったですよね。
ねえ、いけてたじゃん。うわーすげえと思って、何この安心感っつってね、すごい頼りになってたんでね、そういう意味ではちょっと良かったなと思って。
そうそう、うん、なんかまあ、もちろん何か所か謎解きでつまずくこととか、
いや、そうですよ、
詰まることとか時間かかることはあるんですけど、今回でも比較的スムーズに、
スムーズでしたよ、
進んでいったんじゃないかなと。
スムーズだからこその成功じゃないですか。
うん。
でしょ。いや、
そうそうそう、
思いますよ。
いや今回ね、その、まあ、前情報としていろいろ公式サイトがあったり、まあ、感想を投稿してる方がおられたりとかはあるんですけど、今回のディレクターさんが荒波裕太さんっていう方なんですよ。この机の上の魔王城からの脱出を作られた方。
はいはい。
この人が作る謎って、圧倒的物量と圧倒的難易度のことが多いんですって。
あ、そうなんや。へえ。
そう。だから、スクラップのディープなファンの方たちは、
うんうん、
その公演の公式ホームページを見て、
うんうん
うん、制作者が誰っていうので、
ああ、なるほどね。
これに行こうとか。
行こうとか選ぶ
んだ。は、この人が作ってたら難しいんじゃないかなっていう気持ちを持った上で公演に行くそう
なんですけども。なるほど、なるほど。
で、終わってからもしばらく僕はレビュー、
うん、
感想とかを、まあ調べつつ読んでたんですけど。
はいはい。
やっぱ荒波さんの謎やったから、結構構えていきましたみたいな人が多かった。
うん、そうなんや。へぇ。
そうそう。だから、でもその荒波さんの割には物量、
うん、
難易度ともにそのぶっ飛んでなくて、
う
ん、
あはははは
ストーリーメインですごい良かった。
ああ、なるほどなるほど。うまいことバランスが取れてたというような感想の方が多いと。うん、ああ、そうですか。
みたいですね。
まあ、それをまあね、うまいこと楽しませていただいたっていう感じですね。じゃあね、僕らはね。
そうそうそう。ほんで、まあ、まあ、今回成功ということで、まあ、第1回目。
はいはい。2024年第1回目は。
は、とりあえず、成功で。
やりました。
終えたわけでございます。
ありがとうございます。
まあ、今年何回行くねんっていうね、問題が出てるわけで。
そうですよ。
ございますけれども。
そうですよ。
今回、さっきも言ってましたけど、物販コーナーがね、終わってから、あるんです。
うんうん
うんうん、まあ、その、公演のクリアファイルであるとか、は
い、うん。
スクラップの関連するスクラップが出してる謎解きの本とかね、
そうですよ、
グッズとか
ありますあります、
ね、がいろいろあるんですけども、
魅力的なグッズがたくさんあります。物販の
スタッフさんに一応聞いてみたんです。
ああはは、は
今関西大阪で体験できる謎で、
うん、
謎解きで、
うん、
一番おすすめどれですか
って、ほうほうほう、
聞いてみたら、
はい、
まあ、これは2月の上旬ぐらいまでしかやってない謎解きですけど、
うんうん、
誘拐された部屋からの脱出
おい
っていうのがやってるんです、うん、これは恵比寿町の大阪の、うん、
はいはい、
これが面白いですよって言ってはりましたね。
なんか言ってましたね。なんか不穏なことも言ってましたよ、うん、
まあ、まあ、2月の4とか5とかまでしかやってへんから、その行った方がいいですよっていう意味ももちろんあるでしょうけど、
はいはいはい、
なんかその拘束されるみたいですね。
本当に拘束されるらしいですよ。手縛られるみたいなこと言ってましたね。
そう、今までもそのなんちゃらの牢獄からのとか、
うんうん、
監獄なんとかとかっていうシリーズで、実際にその牢屋に閉じ込められるっていう公演は何個もあったじゃないですか。
ありましたけどね。
うん。でも今回は、その閉じ込められるだけじゃなくて、
うん、
あの、手縛られる言ってましたね。
そうそうそう。物理的に手使えないですからって言われたよね。本当に？
そうそうそう。だからあの、ルーム型の公演やから、あの、いわゆるひっくり返すやつですかっていう質問をしたんですよ。
はあはあ、
その、あの、机とかね、棚とか、あれやこれやをもうひっくり返して謎を探して、
そうだね。
ってやるタイプですかって言ったら、いや、あの、手とか縛られて物理的に拘束されるんで無理ですって言ってましたもんね。
そう。ひっくり返しとか無理ですよ。はってなったけどね。え、どういうこと？そうそうそうってなったんだよね。
うん。いや、物理的にみたいな。
まあ、そら、そら無理だ
ねや、みたいな。
みたいなね。うん、そうそうそう。
そう。っていうのを、まあ、おすすめされまして。
いいよね、はいはいはい
はい。こちらは、いわゆるルーム型と呼ばれるやつで、6人、マックスかな？ 1 チーム。
うん。うん
っていうやつで
ござい
まして、これもなんか、まあ面白そうではあるよね。
そうですね。ちょっと面白そうですよね。うん、なんか、もしかしたらですよ。もしかしたら、2回目はそれに行ってるかもしれません。
そうそうそう。で、
こう期待
でも実はでもね、2回目も決まってるんですよ。
え、どういうこと？どういうこと？どういうこと？決まってんの？決まってんの？
うん、2回目。
ほう。
というわけで発表します。次回の謎解き、山根家のタイムカプセル。
やりました、ありがとうございます。
はい、という公演でございます。公演と読んでいいのか、
うん、
難しいところではございますが、
まあ、
昨年2023年の後半ぐらいですか、
はいはい、
スクラップの謎缶、
うん、
金の謎缶、うん、銀の謎缶、
うん、
こちらの、レビューというか、
はいはい、
やりましたよっていう、ポッドキャストが上がってると思うんですが、まあ、似たようなタイプでございます。うん、カンカン、手元にございます。
はいはい。
このカンカン、なんて言ったら伝わるんかな。僕らぐらいの年代の人であれば、昔カセットテープを入れていたカンカンというのが伝わるかなとは思うんですけど。
ああ、なるほどね。ああ、それは言えてみようかもな。
はい、あの持ち手がついてて、
持ち手がついててね、
まあ、うんうんうん、カバンみたいな形になってる、
そうだね、
カンカンでございます。
そうですね、
はい、でここにスクラップらしく、チェーンがかかっていてナンバーロックがついてる状態で販売されてる、
はいはい、まず飽きませんぞってやつからね、
はいはい、はい、ものでございます。で、はいはい、こちらは実際にそのスクラップさんがやっている秘密基地とか、
うん、
謎ビルとかに行くものではなく、
うん、
自宅でじっくりとやるタイプの謎感と同じタイプの、
そうですね、この前ね、放送というかね、アップしましたけども、
はい
はいはい、
ございまして、こちらを公演終了後に購入してまいりました。
参りました。
はい、こちらのカンカンがですね、まあ大体制限時間はもちろん自宅でするのでなしなんでございますけども、
そうですね、
想定の所要時間としましては180分。
はい。
謎感と一緒ですね。
そうですね。
うん。で、プレニーズの制限はなしやけど、1人か2人でやるのがおすすめと、なっております。
ほう。
で、これ自体もその公式サイトがあったりはするんですよ。
ほうほうほう。そうですね。一応
ミステリータイムカプセルという、
そうです、それでスクラップの、イベントのところに上がっておりますけども、
うん、まあこちら謎缶シリーズ最新作ですね、
うん、最新作ですよ、
去年の10月ぐらいに発売されたものなので、
うんうん
うん、まだ、4ヶ月3ヶ月ぐらいしか経ってない、
うん、ほう
状態で、
はい、
ございます。
はいはい。
まあなので、2回目の謎解き、まあ2回目がこれになるか、
うん、
その別の公演に行ってからやるのか、
そうですね。
は分かりませんが、今年、何個やるのかっていうのの、
うん、
まあ、2個は超えてるよと。
そうですよ。
これをやるから、絶対に2個は超えるよというところでございます。
なんか1とか想像してた方は、そこでも 罰。残念。
はい。
だから、2は行きます。はい。
最低でも2は。
2はありますのでね。
あるということで、
はい。
ございます。
ぜひとも
お楽しみ。なので、こちらをまあ、そのうちやろうかなと。
はい。
いうところで、まあ、あとは、まあ、スクラップの、まあ、新作情報をいただいてきたので。
はいはい。
それペラペラ見ながらですけども。
そうですね。
この南堀江、僕たちが行った場所の、
うん、
僕たちが行ったこの魔王城からの脱出、
うん、
が終わったら今度は呪術廻戦って言ってましたね。
そうですね。呪術って言ってましたね。
うん。呪術廻戦コラボ。
はいはい。
で、これね、今 YouTube の広告とかでも流れます。
そうそう、意外とね僕も知ってた最初から、
うん、
ああこれやるんだなっていうのは
結構だからやっぱ力入れてる感じ
よ
ね。
大々的ですよ。
YouTube の広告になるぐらいやから。
そりゃそうですよ。あの呪術です
か。であとまあ、
うん、
東京方面の方は東京メトロとコラボのやつとかもね、
はいはいはい、
実際電車乗っていくやつ。
そうですそうです。
あとは面白そうなの。あ、奈良を巡るやつもありますね。
で、巡り系は結構ね、ゆっくりやれるし、自分のペースでやれるので、
そうそう、まあそこまで難しくない。
ね、
うん。そこまで難しくない感じですよね。はいはい、あと、面白そう。まあコラボで言うと、ジョジョ。
ジョジョ、はいはいはい。
とかも
ジョジョ、
ね、
みんな大好きジョジョ。
ありますし。
はいはい。
オリジナル公演はなんか、あ、ニューはこれか。マジカルアニマルだらけの異世界からの脱出。
ほう。またちょっと、内容が楽しみな感じのタイトルですな。
そうですね。これは多分、絵柄的にもあれですけども、オリジナル公演じゃないかな。でも、もう気になってるのが、この、新しいやつなんですけども、
はいはい、
裏技だらけのクイズスタジオからの脱出。
クイズスタジオね。いや、いいじゃないですか。なんか、ちょっとワクワクする感じ。
ね、これも、去年の12月21日からやってまして、原宿が一番初めなので、まあ、大阪に来るまではまだだいぶかかりそうな気はしますけど。
まあ、なるほど、なるほど、そうですね。
とかは、うん、面白そうですね。
そうですか。
あとは、まあ、見回りに来る系。
その、
監獄とかに閉じ込められたりするやつね。
こう監視されてる系のね。
監視が見に来たりとか。
うん、その間は動けなかったりとか。
っていう最新作も出てますね。
ああ、そうです
か。時々先生が見回りに来る修学旅行からの脱出。
ああ、いいですね。なんかちょっとドキドキしますね。甘酸っぱい思い出が。
修学旅行から脱出していいんかな
帰れねえぞ、つってね。うん、自分で帰りなさいってなるかもしれないけど、うん、
先生にバレたら即帰宅って、
うん、あら嫌だね。そんなルール嫌だね。うん、
いやね。あとまあコラボが多いですね。天スラ、転生したらスライムだったけん、
はいはいはいはい、
とのコラボ。あとはまあ二次三次は VTuber ですね、
うん、
VTuber グループ、
うん、
初めの方にも言いましたけど、ウマ娘とのコラボ、
はいはい、ゲームともコラボ、
あとはサイコパス。
ああ、サイコパスね。いいじゃない、サイコパス好きですよ僕は。
で、サイコガン、サイコガン違う、ドミネーター撃てるんや。
ドミネーター撃てる。ああすごいね。ドミネーターそういえばね、なんかね撃ってましたもん。撃ってたっていうか実物ありましたもんね。なんかね開発されてましたね。
ああ、ありましたね。
まあまあ、
あの
撃てませんけど、撃てるつかその、
うん、
対象除外はできませんけど、排除はできませんけど、あの、なんていうの、使用っていうの、カシャンカシャンカシャンみたいなのができるみたいなこと言ってたね。
うん、あの開くやつね、カシャン。
そうそう
そう。そんなのもありますね。
うん、
あとは、新仮面ライダーとのコラボ。
うん。
この辺がコラボ系かな。逃走中とコラボもありますね。
おう。
うん。
すごいね。じゃあ、この今、まあ、紹介した中で、いくつ行くのか、もしくは俺たちは全部行くかもしれませんので、皆さん、参考にしながら、予想を立てといてください。2024年の年末に発表しますので、ぜひ、
はい、
お楽しみに。
とりあえず、現状、一つ目を成功で終わらしたところで。
そうです。
ございます。
はい。
なので、
まあ、
次回、私が気になってんのは、誘拐された部屋からの脱出。
ですよと。
実際に、あの、拘束されるという噂の。
そうです。怖いですね。
と、今手元にあるのが、山根系のタイムカプセルという。
はいはい。これは必ずやると思いますのでね。
はい。
2以上でお答えください。どうぞよろしく。
はい。というわけで、今回は、行ってきたよという話で。
はい、ございました。
もしね、スクラップ好きな方がおられましたら、この公演は行った方がいいですよとかね、あの、おすすめ情報あれば教えていただければと思っております。そんな番組に対するメッセージは、番組公式の SNS、X、Twitter ちゃうわ。X、Instagram、Facebook、そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ、5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ、5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして番組公式の E メールアドレスございます。メールアドレスは、ご自立メールアットマーク gmail.com。ご自立メールアットマーク gmail.com でございます。スペルは、g-o-j-i-d-a-t-s-u-m-a-i-l アットマーク gmail.com でございます。というわけで、皆様からのメッセージも募集しながら、今回はこの辺で終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと
サックスのニーナでした。
ほんじゃまたね。
とりあえず一つ目おめでとう。